私の恵みは十分であると称されます。私の恵みは十分であると称されます。あなた方は一人一人それぞれ置かれた場所で忠実に私に仕えていきなさい。私は教会を通して働きを進め、教会を通して私の栄光を表していこうと称されます。
私はあなた方一人一人をこの新しい歩みへと導いていくと称されます。さらに言葉を求めなさい。私からも言葉を求めなさいと主は言われます。
神の言葉に力があり、神の言葉に命がある。この神の言葉をあなた方は神の言葉を語り、神の言葉に生きなさいと主は言われます。私は神の言葉を与え、神の言葉によってあなた方を生かしていこう。天の父様、あなたの皆を心から見たたえます。こうしてオンラインで奉仕ができることをありがとうございます。今日伝えた一人一人、インターネットで愛している人一人を、聖霊ご自身が御言葉を持って語ってくださり、神の言葉によって生かしてください。語るこの者を助け、霊感の力で満たし、神の言葉で導いてください。準備いたします。エッセンを念をいたします。アメン。映ってますかね。はい。今日はすいません、ちょっとコロナになってしまったので、お家からの配信になりましたけれども、最初に説教箇所を読んでおきます。ルカの福音書の15章、放蕩息子のお兄さんのところです。15章の25節からお見せします。ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それで照明の人を呼んで、これは一体何事かと尋ねると、しもべは言った。お父さんはお帰りになったのです。無事な姿を迎えしたというので、お父さんが肥えた子を食されたのです。兄は怒って家に入ろうともしなかった。そういう地ができていろいろなだめてみた。しかし兄はうちにこう言った。ご覧なさい、長年の間私はお父さんに仕え、今しめ打ったことは一度もありません。その私には友達を楽しめと言って、小屋切符くださったことがありません。それなのに、勇者に溺れてあなたの身体を食い潰して帰ってきたこのあなたの息子のためには、吠えた子を処方させなったのですか。父は彼に言った。吠えよ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのに帰ってきたのだ。いなくなっていたのが見つかったのだから、楽しんでいるものは当然ではないか。今日はここからお話をしたいと思っています。今日は放蕩息子のお兄さんのお話をしたいというふうに思います。いつもこの、ルカの放蕩息子の話をよくされるんですが、放蕩息子のお兄さんの話はしないんですね、あまり。でも、放蕩息子、クリスチャンっていうのは、聞こえますか？放蕩息子っていうのは、クリスチャンは最低放蕩息子でクリスチャンになってくるんですけど、5年10年経ったら気がついたら放蕩息子のお兄さんになってるんですね。5年10年経って放蕩息子のお兄さんになってないっていう場合は逆に問題かもしれませんがそうなんですね。で、神様を知って、本当に神様を好き愛して、喜んで仕えて奉仕をして、神様のために人生を歩み始める、本当に死を知ったら当然そうなると思うんですね。そうしてるうちに、知らないうちに、今度はそれが喜びじゃなくて、なんかもう、立法というか決まりのようになってしまっているということがあるわけですね。で、放蕩息子のお兄さんの話というのは、非常に私たちにはこれがよく起こる問題です。放蕩息子というのは、ご存知のように、ちょっとだけ話しますね。知ってると思いますけども、大金持ちのお父さんがいて、これは神様のことです。二人の息子がいたと。お兄さんと弟と。弟は、お父さんが生きているときに、財産を分けてくれと言います。生前分与というのは今はありますが、当時はありません。生前分与はとってもいいと思いますが、当時は生前分与ってないので、生きているお父さんに財産僕の分分けてくれっていうのは、暗黙に早くお父さん死んでくれっていうのと同じで、とんでもないことを言ったわけですね。ところが、お父さんは、そんな弟にちゃんと分け前をあげるわけです。そしたら弟は、そのもらった分け前を持って、遠い国に行くわけですね。つまりお父さんの影響力のないところに行って、放蕩三昧をすると。で、 総督権の持っている弟がつけていて、指輪も外して、入ってないけど分かります。後で指輪外れてるからですね。指輪を外して、売り飛ばして、それも放蕩談判です。で、放蕩談判したときに、漫画悪いことにというか、まさに、その時に飢饉がやってくるわけですね。それで彼はもう食べるものなくなって、本当に辛くなった時に、やっとある人のところに身を寄せると。そしたらその人は豚の世話をさせたということですね。豚の世話というのはとても素晴らしいお仕事ですので、間違いのないように。ところが、イスラエルでは豚は汚れた動物なので、ここではそれは、なんでしょうね、最悪の仕事ってことに意味します。だから最悪の仕事をして、しかも、ご飯が与えた豚と一緒に、豚の食べているイナゴ豆を一緒に食べるしかない。で、豚と一緒に眠るしかない。風呂にも入れない。髪の毛ボサボサ。もう風呂も入れない。匂いもしてくる。ぶったまげるわけですね。で、そういう状況の中で、放蕩息子のは、やっと我に返って、お父さんの家に帰れば、雇い人でももっとまともな生活をしてると。お父さんはちゃんと雇い人も給料を上げてるし、もっとまともな生活をしてると。俺は何をやってるんだと。で、彼は悔い改めて、お父さんのところに帰ろうと。今更息子面できないから、雇いの人にしてくださいと思って帰ってくるわけですね。で、とぼとぼと。そして帰ってきたら、お父さんが、遥か彼方に彼を見つけ、ね、書いてますね。まだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけて書いてますね。つまり、お父さんの方が彼を先に見つけて、かわいそうに思って走り寄ってきたわけですね。で、彼を抱きしめるわけです。ね。匂いもするでしょうけどね、抱きしめるわけですね。別に4つのことを言います。情となき曲線ってわけですね。これすごいなと思うんですよね。で、抱きしめたところは家からちょっと離れてると思うんだから。だから、家まで連れて帰ってきたらシャワー浴びてから着替えろって言うんじゃなくて、もうすぐ上等な教育しろ。俺の息子なんだ。この学校はとても許せ、ダメだ。上等な教育しろ。でも、家まで帰ってきてシャワー浴びたら、これ、もう上等な教育が匂いついてるからもってパーですよね。そんなの関係ないんですね。片時も彼をこんな姿で汚したくないんです。これはね、やっぱりね、大金持ちのお母さん、お父さんならそう思うと思います。父なる神様はそういう方ですよ。ね。そして、次に靴を履かせなさい。靴を履かせなさいってのは個人差とかありますけど、貧しいところは靴履かないんですね。靴を履かせなさい。そして、本物の芝居ね。この子はお父さんに向かって、もう自分は天の父なるか、天の神様、天のお父様と、それから、お父さんに罪を犯したから、もうとても雇いの一人でいいからしてくださいって言うと、お父さんが、本物の雇い人にすぐに指輪を持ってきてはめろって言います。これはつまり、お前何言ってんだ、お前今でも俺の息子じゃないかって言ってくれてるんだね。すごいなと思いますけどね。指輪を外して売ったのに、その人の指輪をもう一度はめて、今でもお前は俺の息子だって言うんですね。すごいなと思います、お父さんの愛って。そして、最後に、子牛をほぐれかなって言うんですね。肥えた子牛を引いてきてほぐりなさい。これは当時のイスラエルの最高のもてなしの仕方です。最高のもてなしを。最高のもてなしを祝宴をしたわけですね。祝宴。宴会ですね。祝宴。嬉しいもんだからもうね。本当に子羊を子牛を送ってね、祝宴をした。そこにお兄さん帰ってくるんですね。お兄さん、25歳です。ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと、音楽や踊りの音が聞こえてきた。と書いてありますね。で、何かというと、祝宴の声が聞こえてきたわけですね。なんだと思ったわけですね。こんなの聞いたことがないと。それで、しもべの一人呼んで、しもべ、召使いですね。これ一体何事かって聞いたわけです。何が起こってるんだ。と、しもべが言うわけですね。弟さんがお帰りになったので、無事な姿をお迎えしたというので、お父さんが肥えた子牛を干されだったのです。つまり、最高のもてなしをしてるんですよ。無事に帰ってきたからってこと言ったんです。お兄さんは何か言ったら、怒っちゃったんですね。そして、家に入ろうともしなかったとか、怒ってしまって。それで父が出てきて、いろいろ眺めてみたと。しかし兄は父にこう言った。ご覧なさい。長年の間、私はお父さんに仕え、今しめったことは一度もありません。その私には友達楽しめと言って、くらびきっぴくださったことはありませんと書いてあるんですね。とんでもない兄貴だなと思うかもしれませんが、 私たちもともすれば、私が一生懸命やって奉仕をして、で、脚光浴びずに、パッて来た人たちが、なんかすごく目に見える奉仕っていうかね、まあ、例えば賛美ですよね。とかに出てね、パッとこう、ね、礼拝もあんま来ないように、賛美大会に出て、極端に言ってますよ。賛美大会に来て、パッて代表になって、まあ、極端に言いますよ。優勝してとかなんかそういうことで分かりやすければね。そしたらね、その時ね、よかったね、ハレルヤーって言うかというとね、なんであいつ優勝するんだってことになるわけですよね。わかるでしょうかね。これね、適当に奉仕して、声が大丈夫かな？なんかそっちの声聞こえるけど、まあいいや、適当に奉仕してる人には、これはわからないと思いますね。一生懸命奉仕してるとね、そういうことが起こるんですね。適当に奉仕してたらね、いいんですけど、一生懸命やってて、自分がちゃんとした評価を受けてないと思ってる。私は一生懸命やってるのに、正しい評価を受けてない。給料もない。褒め言葉もない。なんか私は足蹴にされている。と思ってるときは、それを一緒に喜べないんですね。で、このお兄さんは、まあ、それで、お父さんなだめたんですよ、一生懸命できてね。でもお父さんはなだめも聞かない。ね、こういうことですね。で、兄はお父さん、こう言いました。ご覧なさい、長年の間、私はお父さんに仕え、戒めぶったことは一度もありません。すごいですね。戒めたことでしょう。聞けと思ってます。礼拝遅れたことはありません。5分前、10分前には来ています。ね、そして、十一献金は、ね、必ずやっています。一番最初にやっています。から、そういうことですね。まあ、どっちも必要ですよ。これ、とっても大事ですからね。それはどうでもいいと言ってませんから、とっても大事ですからね。だけど、ところが、そんな私には、友達と楽しめと言って、小ヤギ一匹くださったことがありません。小ヤギもらったことがありませんよって。それなのに、遊女に溺れたあなたの身代を食い潰して帰ってきたこのあなたの人のためには、肥えた子を出産さったのですか？この人の気持ちはわからなくないことはないんですね。ね、自分には小ヤギ一匹くれなかったのに、なんでこうなんだって最高のもてなしとしての環境をしてるわけですね。でもこの時には次の言葉を気をつけてほしい。お父さんこう言ったんですね。父は彼に言った。来よ、お前はいつも私と一緒にいたじゃないか。お前のものは、私のものは全部お前のものなんだよって。でも弟は死んでいたのは一回言ったんだから。いなくなって見つかったんだから楽しんでることは当然だろって言ったんですけども、これ大事なことは、お前はいつも私と一緒にいるってことと、私のは全部お前のものだって、この二つの言葉なんですよ。で、お前はいつも私と一緒にいるってことを、お兄さんは知っていたわけです。畑仕事をしていたし、食事も一緒にしたでしょう。でも食事も一緒にしたけども、食事を一緒にした時に何を話したかなんです。このおそらく、小ヤギ一匹くださったことはありませんってことは、小ヤギ一匹求めたことがなかったんだと思います。畑の仕事のこと、なんかそういう話はしたと思うんだけど、彼は本当に自分の心持ちが、まあ、さっき映像で言いましたけれども、例えば友達の結婚式あるんだって、ね、今度あるから行ってくるねっていう、それだけじゃなくて、結婚式あるんだけどね、お父さん、ちょっと、お祝い持っていきたいから、小ヤギ一匹いいかなって言ったら、お父さんがね、おお、いいよって、小ヤギ一匹なんて、ちっちゃいことやらなくていいって、ね、子羊を10匹ぐらい、子牛も3匹ぐらい持っていけとかね、本当に言ったと思うんですよ。私の知っている神様はそういう方です。あなたの知っている神様はどういう方ですか？私の知っている神様はそういう方です。これ間違いなく言ったと思うんですね。でもそれを知らない人はね、そういう交わりをしてないんです。神様って。普段から。蒼天もしてるし、何かもしてるかもしれないけど、まあ、なんかこう、気まわり文句で祈ってて、本当に来た心のすり替えがあってないんです。だから、最近よく話している教会でね、とっても大事だけど、同時に一対一で神と交わることは大事だ。そこで本当に感謝をすると同時に、自分の心の底を、悲しみや痛みや傷もそういうのを含めて、でも素直に感謝しながら大胆に求めて神様と交わるんですね。本当に神が一緒にいてくれるってことを、頭じゃなくて実感として、あ、本当に一緒にいてくれるんだ、一緒にいてることが本当に素晴らしい、なんて愛されてるんだろう、なんて大切にされてるんだろう、なんて自分は必要なんだろうって、神様と一緒にいるなら分かるはずなんですね。でも、お兄さんはそれを実感してなかった。で、もう一つ、私のものは全部お前のものだっていうのも、お父さんはこれはもう全部この子に 消毒させようと思ったけど、もう全部お前のものだと思った。そうなんですよ。でも、お兄さんはそれを実感してなかった。全部自分のものだと思ってたらね、格子ね、ほぐってね、やったぐらいでね、どうってことないですよ。でも、なんか自分には何もしてもらってない、自分には何もないと思ってるから、これ怒るわけですよね。これね、名前は出しませんがね、昔本社の中にいたんです、それがね、わしはこんなにしてないとかってね、よく言いました。でもその人は私は非難するのは全然ないんです。本当に来た間違いを神様としてるからです。それをしてないと私たちは人に認めてほしいし、そして、神様から祝福されたのを喜べないんです。自分が本当に神様の愛を受けて、恵みを受けてると思ってないからなんです。で、本当に神様は自分を最高のもの、最低のもので、いつも満たしてくださると信じてないからなんです。でも、本当に神は私に最大のもの、最高のものを与えてくださると思ってて、そして、持ってると一緒に喜べるし、あるいは、そんなことでね、妬まない。もしこのお兄さんが、本当に弟と、あ、お兄さん、弟で神様と、父の神様と、生きた交わりをしていたら、もっと、普段から、食卓の旅ごとに、ね、蒼天の旅ごとにですよ。生きた交わりをしていたら、この時ね、何やってんだって、いや、お父さん帰ってきて、お父さん大喜びで祝福してるんですったらね、言うんですよね。え、あのバカ誰か帰ってきたのかって言って、パパパッと入って祝福の中に入ってですね、弟のところに行ってですね、お前、どれだけこっちが心配してると思ってんだ、本当にこのバカ誰かって、ポンポンと2発がいただいてですね、でもよう帰ってきた、本当によかったよかったって、お父さん喜んでるだろう、俺も嬉しいよってね、ボーンと叩いてね、一緒に抱きしめてね、踊ったって本当に思うんですよ。生きた神様と、本当に普段から生きた交わりをしていれば、神様がどれぐらい私を愛しているか、最善のものをくださるか、自分にとって一番いいものを与えてくださるか、神様は全てのものを持って満たしてくださるかを知っているんです。時には困難や問題も許されますが、それさえも神の深い愛の中でだってことを知ってるんです。深いところで。だから、お兄さんになっても、この法灯文書が書いてるときに、一緒に喜べるお兄さんになってほしいんですね。クリスチャンは最初、法灯文書で書いていきますが、本当にイエス様を愛して大好きで奉仕をしていきます。すると、だんだんお兄さんになっていきます。忠実に、勤勉に奉仕をすることは素晴らしいことです。これは本当に素晴らしいことです。礼拝に遅れずに来る。十字架を忠実に捧げる。素晴らしいことです。本当に祝福されます。でも、生ける神様との交わりを失うと、それが律法になって、それをしてない人に対して裁きができたり、それをしてないのに祝福される人に対して、面白くなかったり、時には一緒に喜べなかったり、するわけですね。でも、本当に来た交わりを神様とちゃんとというか、いつもしていると、私たちは、法灯の符が書いてあるときに、一緒に喜ぶことができる。お父さんが喜んでることを喜ぶことができる。神様が良いってことは良いんです。神様が喜んでることは一緒に喜べるんです。神様と交わってれば、父なる神と交わってれば、イエス様と生きた交わりをしていれば、イエス様が喜んでることは喜びますし、父なる神様が喜んでることは喜んでるんです。あなたは、イエス・キリストと、父なる神様と、聖霊様と、三位一体の真の神と、生きた交わりをされているでしょうか。もしまだしてない方がいらっしゃったら、すぐしてください。密室に行って、神様と深く本音で交わってほしい。優等生の祈りは捨てましょう。みんなで祈るときに、わーって出すのは、私、すみません。教会は、お互い受け取れる教会があるので、そこではですね、本音で祈ると言っても、それを受け取れる範囲があるから、ね、それはまた別に、働きのために一生懸命心合わせて祈ることが必要。でも、個人の祈りは本当に神様の前に、あなた自身を捨て出すんです。文句とかつぶやきって言ってませんよ。感謝をしつつ、だけど気持ちは悲しい気持ち、嬉しい気持ち、辛い気持ち、痛い気持ちを素直に捨て出しながら、神様と交わるんです。神様とっても痛いですけども、感謝します。辛いけど感謝します。このことも気になるから感謝します。でも感謝が痛いんです。なんとかしてください。ちょっと辛いです。助けてください。 で、こう、それをそぎ出しながら神様と交わる。具体的に祈る。素直に正直に。本音で祈るっていうかね。大胆に。そしたらですね、むちゃくちゃな願いっていうのはダメでしょうけど、でも結構むちゃくちゃと思えるようなことでも神は答えられますよね。一人を通して100万人って今、マイリンさんは私に語ってくださいました。私も単純に信じています。自分がそれにふさわしいとはまるっきり思っていませんが、一個一人救われないことを知ってますが、100万人救われてくると信じています。それはイエス様と知ってるからですね。私は勝って祈ったからですね。正義牧師が1000万救連って言ったときに、ね、日本人は皆さん信仰がないから、教会の基本は3000人だけど、千人に割り引きます。まず千人を目指しなさいって言ったんですよね。どこやったかな、日比谷公会堂かな、武道館の場所だけど。あんまりショックでね、超国際的に待ってたけど、会えなかったんですね。二度と言わないでくださいってね。三千人でいいですって。単純にそれを信じる人間がここにいますからって。二度とそんなこと言わないでくださいってね。あんまりショックでね、言おうと思ったんですけどね、言えなかったんですよ。その時思ったんですね。じゃあ超国際1000万って言うなら、私は日本人のうちの最低でも5、6千万。ね。できれば、すいませんね。人口の90%以上、最低でも半分以上は救われるよ。で、まあちょっとね、大体になりました。私を通して1000万救ってくださいってね、日本人をね。ね。で、むちゃくちゃな色ですよ。だから私はね、誰も言いませんでした。で、むちゃくちゃな色だけど、密かに言った。そしたら、毎日は100万人って言われたので、私はすぐ信じました。答えられた。まず10分の1が。で、秋元牧師が先月のカリスマ政界で、先々月かな。で、1000万って言ったんですよね。で、ある方はあれは言い間違えたってかもしれません。もしかしたらそうなのかもしれません。本人に確認しないんですけどね。でも、言い間違えだったとしても、私言い間違えだと思ってませんよ、私は。でも、仮に言い間違えだったとしても、私は神が公の場で働いたので、私はそれをその通り受け取っています。なんで、そういうふうに神様とできた交わりをして、大胆に求めたり願ったり関わってますか？わかりやすいから数を言いましたけど、内面的なことでもっと、御言葉を通して慰められたり、予言を通してなんかまさにドンピシャの言葉を語られたり、そうやって本当に来た交わりを神様としていると、これから法と書が書いた時、他のものが持ち合えた時、祝福できるんです。他のものが用いられた時にそれを祝福できなかったら、クリスチャンとしてとっても悲しいです。どんなに他のものがあって、どんなに祝福されたとしても、他のものが祝福された時、他のものが持ち合えた時、喜べないなら、ちょっとこういう言い方は良くないんですけど、クリスチャンとしては二流です。本物のクリスチャンは、他の人が持ち合えた時一緒に喜び、他のクリスチャンが祝福された時一緒に祝福をできる。それが本当のクリスチャン。この法灯の話って、法灯のお兄さんの話が大事なんですね。で、私たちは法灯のお兄さんになりやすいので、本当に来た街の神様として、そして、これ、一緒に喜べるようになりましょう。そうするとね、あなたの周りに人が集まってきます。主にある権威っていうのはね、ある恐れがあるでしょうけど、そういうんじゃなくて、本当に、なんていうかな、悪い意味で恐れなくなっていうかな、なってきますよ。で、その人の生きた交わりをね、ぜひ、やってほしいなというふうに思います。その時も、本当に喜び満ちた他の人を祝福できるクリスチャン生活。で、自分も身をつけるけど、周りも身をつけていく。で、それをお互いに見ていく。そういう教会になっていく。そういう働きになっていますね。だから、ぜひ生きた交わりをして行ってください。そしたら、身は必ずついていきます。そして、頼むのを祝福できますね。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。私たちが、父なる神様と、イエス様は何よって生きた交わりをなし、聖霊様と共に、本当に深くして交わって、そう、具体的に神様のたくさんの祝福をいただき、また、霊的にも内面的にもたくさんの慰めを励ましをいただき、神様の愛を溢れるほどに受けて、そして、弟息子が帰ってきたときに、弟が帰ってきたときに、他の人が持ち帰るときに、彼らが祝福されるときに、一緒に喜び、一緒に祝福できる、 そういうものとしてください。イエス様がそれを話してくださることをありがとうございます。お祈りしたいと思います。罪があれば祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか？今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いに応えてくださいます。キリストは満ちておられます。そのキリストに心を向けて心を合わせて祈りましょう。天の父様、イエス・キリストは何よって祈ります。一人一人の病気の部分、病んでいる部分、また問題、それらの全てに手を置いて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、勝利を与え、言葉を与えてください。イエス・キリストによって心と体を癒しされよ。イエス・キリストって命令で心と体を完全に治れ。恐れをその人の力から出ていけ。肩の痛みを消えてなくなれ。背中の痛みを消えてなくなれ。甲状腺がんイエス様って命令で完全に消えてなくなれ。前立腺、癌、胃癌、水道癌、エス様って命令で癌をすべて完全に癒されよ。リンパにある癌がエス様って命令で消えてなくなれ。腫瘍、エス様って命令で体中から消えてなくなれ。耳の痛み、エス様って命令で消えてなくなれ。腰が痛んでる方、エス様って命令で癒されよ。肩が悪くなっていた方は上がるようになりました。腰の痛みが消えました。恐れから解放されました。耳のなんかこう耳鳴りが消えました。不信仰の霊をその人たちから捨てて、すごい疲労がありましたけど、イエスはってめず、この疲労を完全にその人が出ていけ。夜は消えてなくなりました。感謝します。仕事に関して、いろんな人の意見があるんですけども、神があなたに語っていることを単純に聞きなさい。不信仰にならずに、その神が語ったことを単純に聞いて従いなさい。私を大事にしたときに開かれていきます。自分を自分で小さくしてはいけません。もっと大胆に私を大事にして求めなさい。私は開こうとしてあります。皆様に何をお祈りいたします。アメン。神様に感謝します。赤ちゃん聞こえないですね。それではお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤハレルハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今ものちもとこしえまでも、豊かに限りなくありますように。アメン。どうもありがとうございました。